今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第4章38節から44節です。ルカによる福音書第4章38節から、イエスは街道を立ち去り、シモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると、熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一同をもてなした。日が暮れると、いろいろな病気で苦しむ者を抱えている人が皆病人たちをイエスのもとに連れてきた。イエスはその一人一人に手を置いて癒された。悪霊もわめき立て、お前は神の子だと言いながら多くの人々から出て行った。イエスは悪霊を戒めて、物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスをメシアだと知っていたからである。朝になると、イエスは人里離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回って、そのそばまで来ると、自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めた。しかしイエスは言われた。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。そしてユダヤの諸街道に行って宣教をされた。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めています。このルカによる福音書は、その初めに記されていますように、ユダヤ人ではないテオフィロという、位の高い人物に、お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただくために記されました。ですから、事実を時系列に記していくというより、ある意図を持って順序を構成し伝えています。この4章は、イエス様の交渉外の初めに、そのお働きがどういうものであるのか、またイエス様が差し出している救いがどういうものなのか、告げられた神の国の福音、良き知らせはどういうものなのかが語られています。はじめにイエス様の働きは、旧約聖書の予言の成就、主の恵みの年、あるいは救いの時を告げるためであることが告げられました。しかし、その救いは、それを待ち望んでいたはずの人々に受け入れられないこともすでに触れられています。続いて31節からは、イエス様の救いの働きは実際に予言の通り、囚われている人の解放、圧迫されている人の自由を与えることが、悪霊に取り憑かれた男を癒す奇跡によって表されます。しかも、権威ある言葉によってそれを実現されたことが強調されていました。そのイエス様がお持ちの権威とは、神様が使わされたものとしての権威、そして今日悪霊が言っているように神の子としての権威であります。さて、今日の箇所でもイエス様の救いがどういうものであるかが述べられていますが、いくつかの点が触れられていますので、はじめにまとめて申し上げたいと思います。このようにまとめられると思います。それは、 イエス様の救い、そしてイエス様が伝えられる良き知らせ、福音は、一人一人の全人格、全生活に与えられ、さらに全世界へ及ぶものである。それではご一緒に見てまいりましょう。イエスは街道を立ち去りとあります。これは前の箇所の続きであり、カファルナウムという町での安息日の出来事であることがわかります。イエス様はその安息日の礼拝を捧げた後、シモンの家に行かれます。このシモンというのは、次の5章でイエス様の弟子になりますシモン・ペトロでありますが、彼の家にお入りになりました。街道というのは、いわゆる公的な場所ですね。公的な場所です。ですから、街道でなされますイエス様の行動、その御業は、おのずと宣言とか告知という、その全体に向けてという性質を帯びています。そこから、今度はシモンの家という、この個人の家という、私的な場所へと移られますので、ここでの出来事は、イエス様が個人的に関わってくださり、一人一人に救いを差し出してくださることがわかります。それはもちろんイエス様が勝手にペトロの家に入ったのではなくて、ペトロが家においでくださいと言ったのでしょうが、この文章はイエスはと、まさにイエス様が主語となってシモンの家に入ったと告げていることからもわかります。つまりイエス様の主体的な行為として一人一人に、つまりイエス様ご自身がですね、一人一人に救いを提供しておられるのであります。さて、ペトロはイエス様をおもてなしするために、またもっと教えを受けるために家へと招いたのでしょうが、あいにく彼の姑が高い熱に苦しんでいました。しかし私は、ペトロはそのことを承知でイエス様に癒してもらいたいという思いがあって家に来ていただいたのではないかと思います。個人的な救い、病という苦しみからの解放を求める、そういう、まだここでは使徒ではなくて、イエス様に救いを求める一人の人として、シモンは、ここで他の人々と共に、彼女のことをイエス様に頼んだことでありましょう。そしてイエス様は、その求めにすぐさま応じられ、直ちに癒されました。ここには、イエス様の差し出されている救いは、悪霊に取りつかれるという心や精神的な事柄だけでなくて、体のことも含まれていることがわかります。日本人は、救いと聞いたり、宗教と言ったりしますと、魂のこと、死んだ後のこと、あるいは精神修行的なことと思いがちですが、しかし、イエス様の救いは違います。もちろん魂の救い、死んだ後の栄光、精神的な自由についても解放、回復、自由を与えるものですが、イエス様の救いは人のこの弱い体に対しても与えられるものなのです。つまり人の心、体、魂というもう全人格的な救いを与えるですね。それがイエス様の救いなのであります。今日の箇所では病からの癒しという場面が記されていますが、体の救いはやがてイエス様のご復活を通して私たちの体の復活も明らかになっていきます。特にルカによる福音書では特徴的なのですが、病と悪霊からの解放を、いわば一組のイエス様の癒しの御業として捉えています。 それはこの癒しの方法によく現れています。今日の箇所でイエス様が枕元に立って熱を叱りつけると熱は去りとあります。これは前のところで見てきましたこの悪霊とですね同じ仕方ですね。熱は悪霊と同じように人を捕らえ圧迫する意志を持っているように描かれています。熱は病気の反応、あるいはウイルスや細菌に対する反応という私たちの理解とは違うように思うかもしれません。しかし何もここで非科学的なことを信じさせようとしているのではありません。著者のルカは医者でありました。ドクターでありました。ですから実際に病との戦いの現場に立つ人ならではの表現だと思います。そして実際に熱に苦しむ、病に苦しむという日常生活のただ中にイエス様は来てくださり、そして病からの解放、回復、そして自由を告げてくださるんだ。このことを伝えようとしているのであります。もちろんイエス様を信じたらどんな病気も癒されるということを言いたいのではありません。今日の箇所で言いたいことはまあただ一つ。イエス様は私たちの体、健康に対しても関心を持ってくださり、御心に従って癒しの御力を与えてくださるということです。そして今日の箇所では触れられていませんが、やがて朽ちる体ではなく、朽ちない体、痛みも苦しみも病もない栄光の体を用意してくださるということであります。そしてですね、このイエス様の癒しによって熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一同をもてなしたのであります。ここにはイエス様によって癒されたもの、病から解放されたもの、圧迫していた熱から自由になったものとして、彼女が日常生活に戻り、救われたものとしての感謝をその生活の中で表した。このことが現れています。このようにイエス様は街道、つまり教会という公的な場所だけでなく、一人一人の生活が置かれているすべての場所において、そしてそのただ中に来てくださり、病という日常生活に起こる苦しみにも救いの御業を成してくださるお方なんだ。そのことがわかります。さらにそれは家庭だけではありません。学校、職場、地域においても同様でしょう。イエス様はそのように私たちの全生活に関わってくださり、そのところでのあらゆる苦しみ、痛み、悩み、恐れ、そして罪に対して権威あるお方として立ち向かってくださり、私たちを解放、回復、自由にしてくださろうとしているんだ。そのことを受け止めたいと思います。さて、やがて日が暮れました。安息日が終わりました。すると今度はいろいろな病気で苦しむものを抱えている人が皆病人をイエスのもとに連れてきました。実は律法によって安息日の間は、安息日というのはこのユダヤ教でいうその一日の数え方がですね、日が沈んだところから始まるですね、次の日になるわけですね。そしてまた次の日を迎えるということになります。ですからこの日が沈みますと安息日が終わったということになって、それで人々がですね、移動してきたわけですね。律法によってこの安息日の間は 病人を癒す行為も禁じられていたからであります。先ほどは触れませんでしたが、ここには病気の本人だけでなく寄り添う家族への眼差しがあります。病気はそのご本人だけでなく寄り添う者たちにも影響を与え、同じように救いを必要としているんですね。ですからここでなされますイエス様の御業は、その病の者もまたその家族も救っているんですね。この時イエス様はその一人一人に手を置いて癒されました。先ほどのシモンの姑の時や、その前の悪霊に取りつかれた男の時のように、権威ある言葉で癒されたのではありません。ここでの一人一人はいろいろな病気と対応しています。つまり一人一人病気が違うんですね。また同じ病気でも、体質や年齢、既往歴によっても違いますね。私も息子を、お医者さんに連れて行きますと、必ず体重を測ります。体重によって薬の量も違うからですね。また初めはカルテを作るために、この既往歴や薬のタイプなども記入しますね。みんな病気でお医者さんに行っても一人一人違うからです。イエス様の救いも同じです。イエス様の救いは全ての人に、囚われからの解放、また視力の回復、圧迫の自由を与えるものですが、その仕方は一人一人個別に与えられるものです。つまりイエス様はこのように一人一人を大切にしてくださる方なのであります。しかもここでイエス様は手を置いて癒されます。この手を置いてというのは、イエス様がこの直接感じられる行為ですね。イエス様のことを直接感じられる行為です。イエス様が私という一人を愛し心配してくださる、手を置かれた者もイエス様の愛情とぬくもりを感じる行為です。イエス様の救いもそうなんですね。イエス様の救いを知れば知るほど、信じれば信じるほど、私という存在に注がれているイエス様の愛と慈しみ、そしてイエス様のぬくもりを感じるものではないでしょうか。またこの手を置くというのは、聖書の中では神様の祝福をいただく行為として描かれています。つまりここでのイエス様の癒しも神様の祝福によって癒される行為なんですね。またこの聖霊を与える行為でもあるわけです。この手を置くということはですね、つまり聖霊をその人に与え、その人を聖霊の働きで満たす行為でもあるということ。このようにイエス様の救いは私たち一人一人を大切に思って、そして苦しみに寄り添い、イエス様を信じて解放されよ、回復されよ、自由になれと招いてくださり、神様の祝福と聖霊を注いで直接に与えられるものなのであります。これがイエス様が差し出しておられる救いであり、それを告げる良き知らせ、福音なのであります。最後に42節から、次の日の朝になりました。イエス様は人里離れたところへ出て行かれます。群衆はイエス様を探して自分たちから離れないように引き止めようとしますが、イエス様はこう言われます。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない、私はそのために使わされたのだと。 イエス様の救いは確かに世界の片隅のイスラエルの、しかも首都から遠く離れたガリラヤ湖の町で始まりました。しかしイエス様の救いはある町の人だけのものではありません。イエス様の福音はある人だけのものでもありません。またある国やある民族だけのものでもありません。イエス様は他の町にも告げ知らせなければならないと言われました。つまりイエス様の救い、イエス様の福音は初めからそういう方向性、そういう射程を持っているんですね。ですから他の町というのが他の国、他の民族へと向かっていくわけです。言い換えればイエス様の救い、イエス様の福音は全世界の救いへと、そして全世界へと告げられる福音ということでありましょう。このカファルナウムという町から他の町へと始まったイエス様の救いの御業、イエス様の福音の宣教は、イエス様のお言葉通り他の町、他の国、他の民族へと広がって全世界へと広がりました。そして今日本のこの千葉県の我孫子市の湖北大教会において、同じイエス様の福音が主の日ごとに述べ伝えられ、聞いた人々の全生活においてイエス様の救いが差し出され、心も体も魂もその人格丸ごとを救われるイエス様の救いが実現しているのです。しかも一人一人にイエス様が手を置かれるようにして、その救いが差し出されているのであります。今日はこの救いをイエス様の優しく清らかな手を覚えながら、この私という全人格、全存在で受け取りたい、また満たされたいと思います。そしてこの全生活に、私の全生活にこの良き知らせを響かせましょう。そして自分のことだけでなく、他の人、家族や友人、隣人へと伝えてまいりましょう。私たちが受け取っているこの福音が、その力と方向性を持っているのですから。祈りたいと思います。私たちの救いのために、御子イエス・キリストをお使わしくださった天の父なる御神様、日々の生活の中で悪霊に、また病に、老いに、試練に悩まされることの多い私たちです。また時に悩みに押しつぶされそうになり、恐れにとらわれることもあります。しかしイエス様がそんな私たちのところに来てくださり、生活のすべてにおいて共にいてくださり、癒しと救いの御業を与えてくださいますから幸いです。どうか心から感謝して、その救いを受け取ることができますようにしてください。そしてどんな困難にあっても、主が私たち一人一人に手を置いてくださることを信じて、そのぬくもりを覚えて、感謝の思いを持って、あなたの福音を生活の中で褒めたたえさせてください。このお祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。